おはようございます。
6月になりました。どんどん暑くなる時期なんですけれども、主の恵みが皆さんの上に注がれますように祝福します。先週と、8の奥の教え、その部分を皆さんと共に分かちたいと思います。この8奥の教えは、幸いなものよと宣言してから始まるんです。Blessed you と書いてある、また祝福されたあなたと、そのことで今原文は始まるんですけれども、今日その中で、今日はこの幸いなものの中で柔和なものについて皆さんと共に分かちたいと思います。柔和なものは血を受け継いだと今宣言していました。柔和なものは血を受け継ぐと、皆さんこの、簡単な内容ですね。内容はまあ簡単です。柔和なものは血を受け継ぐ。でも皆さん、この内容がそのこんなに簡単でしょうか。本当に柔和な人は血を受け継ぐことができるのか。それでは皆さん、この世の中でたくさんの血を持っている人はみんな柔和なものだと言えるでしょうか。そのことではないと思いますね。この八欲の教えの内容は、神様に祝福された信徒のみ現れる現象、またあるいは特徴であります。じゃあ皆さん、この八欲の教えと内容はですね、神様の、恵みをいただいた者たちのだけの、現象、また特徴なんです。また、そのように進んでいきなさい。そういうような今、進めているところにもあります。反対に言えば皆さん、この御霊を経験してない人には見つけられないことがあるということです。でも皆さんどうですか？皆さんの周りには、柔和な人結構いるでしょう。もう法なしでも正しく生きられる人結構いますよね。人格的に素晴らしい人たち結構いると思います。でも、すべてがイエス様を信じてますか？そうではないんですよね。特に日本では、イエスを信じる人は、もうほんの少しなんです。すると、今日の箇所が話したいということは何でしょう、皆さん。柔和なものは何で、また血を受け継ぐということは何の意味があるのかということなんです。辞書で柔和という単語を探してみると、まあ、性質、まあ、態度などが穏やかで優しげな様というように出ています。穏やかということですね。私と全然距離が遠い人。私が理解しているこの正義、また考えとほぼ同じ、まあ、ことで今書かれているということです。聖書で皆さん、柔和な人といえば思い浮かばれる人がいると思いますけども、誰でしょうか？全然知らない？モーセですね。うん。モーセなんですけれども、申命記12章3節を見ると、モーセという人は、地の上の誰にも勝って柔和であった。こういうふうに書いてあります。地の上の誰にも勝って柔和であった。そういうふうに今、聖書には今書いてあります。もう絶賛ですよね。うん。人にとって本当に素晴らしい褒め言葉っていうことです。そのためなのか、皆さん、このイエス様を信じると、優しくて、温かくて、また、穏やかになるべきだと思って、 ています、私たちは。その人こそイエス様に出会ったと私たちは思われるんです。イエスに出会うと、みんなが、いやもう穏やかになる、優しくなる、また、また高くなる、そういうふうに私たちは思っているんです。みんなモーセのせいですね。でも皆さん、モーセは本当に柔和な人ですか？僕と皆さんが思っているこの柔和な人のイメージで、モーセをもう一度見てみると、彼は全然柔和な人ではないということがわかります。もちろん柔和なところどころもありますけれども、本当にモーセが地の上の誰にも勝って柔和な人ならば、皆さん自分の感情がコントロールできなくて人を殺すことはなかったはずでしょう。自分の感情で人を殺しました、エジプトの人。ニュアナイトな人が神様からいただいた石の板を投げて壊しました。ニュアナイトが民たちに向かって随時憤って怒りました。ニュアナイトが神様に言葉で宣言しなさいと言われたのに、自分の感情、憤って、それで岩を叩いて、岩から水を出せました。じゃあどうですか皆さん。柔和というさ、自称的な正義と、今、モーセが見せる姿は全然違うんです。私たちが思っているの、ニュアのイメージと全然違う。もちろん私たちが、モーセ全てのことを見たことないから、うん、モーセは、まあ、ニュアの人だと、まあ、それを信じますけれども、一つのもう一つの疑問があります。興味事を見ると、ニュアなものは地を受け継ぐと話しているんですけれども、モーセが本当に柔和な人ならば、なぜカナンの地に入ることができなかったでしょうか。約束の地なのになぜ入ることができなかったんでしょう。なぜモーセはアラノで死んでしまったんでしょうか。それをこれをどういうふうに説明すればいいでしょうか。じゃあ、聖書でもう一人の柔和な人が出るんですけれども。誰でしょうか？イエス・キリストなんです。イエス・キリストはご自分でこう言われました。すべて疲れたいと重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすくて、私の荷は軽いからです。マタイの福音書、11章28節から30節の言葉。結構慰めになる言葉ですね。この言葉によって、教会に導かれた人も結構います。私たちの、教会のその、前にもこの御言葉が貼っているんです。でも本当にイエス様が柔和な方でしょうか。柔和な方が宮で牛や羊や鳩を売る人たちと両替人の人たちを見て鞭を振ってまた彼らの台をまあ倒しましたか。柔和な方がパリサイ人たち、また、サドカイ人たちに向かって、 マムシの子孫たちと言われるんでしょうか。マムシの子ということはですね、当時一番ひどい悪口だったんです。まあ、世界三大聖人と呼ばれるイエス様でしょ。その人がこんなひどい悪口をするということはなかなか理解できないんですね。モーセもイエス様。じゃあ、それではもう聖書が嘘をついているということでしょうか。皆さん、聖書は一応ありが一つもありません。ハレルヤ。じゃあ、それでは聖書が話しているニューアの意味と、私たちが今辞書的に考えて思っているこのニューアの正義とはどこかが違うから、こういうような差が出るんじゃないかなと思います。普通の意味でこのモーセを見ると短気な人で、イエス様ももう素晴らしいとか、そういうようなまあ無知を振りながら悪口をするということを理解できないんですけれども、だから皆さん、この聖書で言うニューアというその言葉はですね、私たちの気質とか気性とかは関係ないことではないかと思います。皆さん、ニューアとはギリシャ語で、プラウスと言います。プラウス、このプラウスは貧しい、抑圧される、まあ、謙遜な、低い、まあ、悲しむという包括的な意味を持っている言葉なんです。ただ一つを、まあ、だけ、ニューアというその言葉ではありません。いろんな意味を持っている、単語がプラウスと。ヘブル語でも同じなんです。ヘブル語でこのニューアということはアナーブなんですけども、この特に旧約で、特に詩編とイザヤ書では、このアナーブはニューア、貧しさ、苦しみ、抑圧という言葉に全部アナーブという言葉を使いました。なので皆さん、このニューアという言葉はですね、三節に、このマタイの福音書三節にある、心の貧しい者の貧しいと。四節に書いてある、悲しむ者のその悲しむと、その言葉、すべて含む言葉であることがわかります。この八福の教えは、皆さん、一つ一つ、一節一節が別々の教訓ではありません。これは全部、三節から、まあ、十二節まで全部つながっていることで、一つのことを話しているんです。それは、先週も申し上げたんですけれども、イエス・キリストを信じた者、聖霊様に、聖霊様を経験した人に現れること。そのことを、まあ、三節から十二節まで書いたんです。何々すれば何が何が与えられる、その意味ではなく、もうすでに私たちは収穫された。だからそのものがどのように生きていくべきなのかということを、イエス様は語られたということが、この八福の教えなんです。もう全てが繋がっているということですね。特に皆さん、ユダヤ人たちにとって、このニューアということはですね、苦難と迫害と抑圧されるということ、また低い席という言葉と関連があるんです。謙遜も同じなんですけれども、イエス様が、スクリーンが出てないんですけれども、イエス様がマタイの福音書注意書で語られたように、このご自分は心が柔和な方と言いました。この謙遜ということも、ユダヤ人にとって、この謙遜は、たくさん持っているとか、たくさん学んでいるとか、そうではないように振り舞う時、みんなが、ああ、彼は謙遜ないと。私たち普通言うんですけれども、その意味ではなく、ユダヤ人にとって謙遜という意味は、 神様の御前に立つという意味なんです。神様の御前に立つとは皆どうなるんですか？するならばみんな死にます。これが旧約で神様が、おっしゃったことです。だから神様の前に立つようなこの恐れをののくその心を持って生活をするということが謙遜という意味なんです。イエス様はご自分で私は心が庭だ、だからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいと言われました。重荷を負っているたちを今招待されたんですね。庭を言われ、言いながら疲れた人たち、重荷を負っているたちを今イエス様は招待しました。またイエス様はご自分の庭は多い安くて軽いとおっしゃいました。イエス様の庭って何でしょう皆さん。ここでイエス様、私の庭は多い安くて軽いとその言われたこの庭は何でしょうか。何だと思いますか。十字架です。イエス様には、でもイエス様には軽い、負いやすくと書いてました。皆さん、十字架、どんなイメージですか？説教でまた聖書を読みながら、自分の十字架を負いなさいと言うとみんな逃げようとします。なぜ？重いと苦しみとイメージがあるから。でもイエス様はその十字架を軽いと言われました。また、負いやすいと言いました。なんででしょう？すなわち、このイエス様が言われるこの庭ということはですね、疲れて重荷を負っているものの庭、軽くて負いやすくしてくれるある力、ということが庭だということです。今私の話理解しましたか。私たちが持っている庭は重いです。しかしイエス様はご自分の庭は軽いと負いやすいと、この間にあるのが庭ということなんです。この重い庭をイエス様のところに行くことによって軽くなるからということです。これが庭の森土地の面で、ある面では姿なんです。ただ、謙遜にする、また、穏やかにする、柔らくする、温かく話す、それが庭ではないと。イエス様は御子です。すなわち神様です。しかし、私たちの人の姿を通ってこの地に来られました。でも、ご自分の意志を貫くため、ご自分の力を、神様としての力を発揮されながら、何かを証明しようとはしませんでした。いつも、天におられる御父の御心に従い、このイエス様の雛としてこの地で生きていた人が一人います。ダビデです。ダビデはイエス様の模型として雛として私たちに今その姿を見せてるんですけども、ダビデから柔和な姿を見ることができるんですけど、一つの場面ですけれども、サムエル第2の16章の部分中8章中6章の部分を見ると、ダビデが息子アブシャロムによって逃げていく時なんです。その時、シムイと人が 置いてきて呪いました。イスラエルの王様に呪いました。それを聞いた部下の一人が、私が行ってあの人を殺しますと言いました。その時ダビデがどうしましたか。ダビデはこう言いました。主が彼に命じられたから放っておきなさい、呪わせなさいと言いました。これは何ですか。今彼を殺しても他のシムイがまた来るからということです。この話は神様の計画に従うんだと、神様の御心が私が呪われることならば私は大丈夫ということなんです。イエス様がご自分の神性を持っておられるから、もう十分神様としての力を発揮できましたけれども、それは全部諦めて人間として神様に従順した、従った、そのこと。ダビデもシムイを十分殺すことはできましたけれども、自分に対して呪っても裏口しても、後ろで何か言っても全部分かっているんですけども、いや、それがもし神様のことならば、それが神様許されたことならば、もうそのまま放っておきなさい、そういうふうに自分の力を捨てました。これがユアのことなんです。周りの人たちと戦わないんです。もしかしてこれが神様の御心ならば、自分が逆らうことになるからという意味でしょう。十分力あります。主の御心に、主の計画に、主の導きに合わせて生きていくこと、これが柔和な人が取るべき姿勢だと思います。皆さん申し上げたように、聖書が話す柔和とは、人間が持っている気質とか気性とかそうでは関係ありません。もちろん少しは関係あると思いますけど、柔和は一生懸命に収容して作り出すものではありません。なので皆さん、イエス様を信じたのになぜその性格が、その気質が変わらないのと責めないでください。自分に対しても責めないでください。周りの人たちにも責めないでください。人の気質は簡単に変わらないんです。なぜ、神様がそのように作ってくださったんです。また神様はその人のこの気質を用いられるんです。ハレルヤ。パウロもそうでした。ペテロもそうなんでした。ペテロもパウロも短気な人なんです。でもみんな素晴らしく用いられました。もちろん収容することによって少しは良くなると思いますよ。イエス様を信じる前より少しは優しくなって穏やかになると思います。寛容になるかもしれません。しかしそれは限界があります。人は誰でもですね、自分の限界を超えると、我慢して、もう我慢できない時には、もう激しい反応が出てしまうんです。これが人間です。今までは、イエス様を信じるまでは、5まで我慢できた。いや、イエス様を信じて、7まで我慢できるようになった。と言って自分が、あ、言わない人になった。そうわけではありません。ただ我慢するのがもう伸びたってことですよ。この気質は持っているんです。ただそれをどのように、用いられるのか、神様に用いられるのか、そういうことを私が祈るべきことだと思います。こんな短気な性格、神様はどのように用いられるんでしょうか。そういうように祈ることを私がすべきことではないかと思います。なので皆さん、 さっき言ったようにイエス様を信じたのになんで成果がそのままなのとか、あんまり変わってないのと言いながら、皆さんの、主人とかね、奥さんとかね、友達に、文句言わないでほしいです。十分言われたから今まで。私の話ですよ。皆さん、この言わないとということは神様の前に立つことなんです。主の御心に従っていくことなんです。ハレルヤ。苦しまれても苦難があってもその道を黙々歩いていく人、その人が柔和な人なんです。ああ難しい、ああ苦しい、この道は私の道ではないと、また他のところに帰っていくのではなく、主から何か言われても、聖書で何か刺されても、神様、私が行く道はここなならば従順していきます、そういうように決断する人が柔和な人だと思います。ダビデがそうしました。ダビデの詩を読んでみると、もうみんなほとんどがそういうような詩ばかりなんですね。神様を賛美したことはあんまり少ない。自分の辛い思いを、自分の辛い心を神様前に吐き出しながら、でも導いてください、でも憐れんでください、でも救ってください、ように言うのがダビデの詩なんです。パウロもこういうふうに、言われました。はい。ピリポの2章、5節から8節、もう私よく知っている箇所です。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間としての姿を、持って現れ、よく見えないですね。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここに書いてある皆さん、この思いという言葉、さっき赤い道でしました。これが心なんです。マタイの11章28節書いてある、私は心が柔和だと今言われた神イエスキリストの言葉です。この思いが心なんです。これが柔和なイエスキリストの心で、私たちもこのように学んでいくべきであるということ。これが天の御国を所有している人たちが持つべき存在様式なんです。どのように生きていくべきなのかということです。ハレルヤ。イエスの心を持って従うべき、死にまで従順して進んでいくこと。皆さん、私たちはイエス様を信じることによって、もう信仰がもうどんどんどんどん大きくなると、強くなると、自分に信頼を置くことがいかに意味がないことなのか分かってきます。ああ、自分を信頼していくことは意味ないんだと分かります。代わりに、空っぽになったこの心に、主のものでいっぱい満たされることが、もっといいことであること分かってるんです。それ徐々に徐々に私たち変えられていくということなんです。これが柔和だと信じます。どんな欲望にも、まあ、快適な環境の変化があっても揺れない姿、 信仰を持っている心、この人が柔和な人だと信じます。さっき皆さん、柔和という言葉は疲れてまた重荷を負っているものの重荷、これを軽く負いやすくする力だというように今、申し上げたんですけども、イエス様は徹底的にご自分を空っぽにしました。それで神様の前に立ちました。これこそイエス様の力になって他の人々を救われるようになりました。ご自分の力を使ったのではなく、神様の前に立つことによって従順することによって、メシアとしてのこの使命を果たしたということなんです。私たちも皆さん、自分の力を持って歩んでいく、そうではなく、イエス様のように自分のことを捨てて主のことで満たしていくこと、そうすると周りの疲れた人、周りにいる重荷を負っている人たちの力になると信じます。助けることができると信じます。ハレルヤ。何が持っているから助けるということではありません。神様の心があればできると思います。主が満たしてくださると信じます。それが選挙の心なんです。たくさん持っているから大きな教会だけが選挙することではなく、負債がたくさんあっても借りがたくさんあっても、神様が与えてくださる心があれば、その心にした神様が満たしてくださるのです。ハレルヤ。それが選挙となります。教会はそういうことなんです。主がくださったものを通して人たちを救うすることに使うこと、こういうような人、このように匂わない人に約束されたことがあります。何でしょうか。地を受け継ぐことなんですね。地が与えられるということです。これは約束ですね。聖書で皆さん、地ということは、特別な意味を持っているんです。神様はアダムの時からこの地を祝福したり呪われたりしました。またアブラハムを考えて、アブラハムの祝福を考えている時、この地ということを除いてアブラハムの祝福を言うことができないんです。旧約の聖書でこの地という言葉が2000回以上使われました。それぐらいこの地ということは聖書で特別な意味を持っているんです。その地が匂わない人に与えられるということなんです。この地ということは、ギリシャ語でゲと言うんですけども、簡単な言葉でゲと言うんですけども、4つの意味を持っているんですよ。ただ地だけでなく、一つは、地全体を指すときですね。私たちが天と地といった地全体を言うとき、地の一つの意味で、もう一つ、二つの意味は、約束された地ということ。三つ目は、私たち人たちが住むところ、その地ということです。もう一つは、歴史的な舞台を言うとき、この歴史的な舞台あるでしょ、この地というの。この四つの意味を持ってるんですけど、今、ここでイエス様が言われたこの地という意味は、二つ目の意味で、約束された地というところ。ただ、匂わない人には約束された、神様が約束されたこの地が与えられるという意味なんです。しかし皆さん、イスラエルはどうなっているんですか？この約束された地、このカナンの地、アッシリアに、バビロンに全部滅ぼされて奪われました。イエス様は当時の時もローマによって支配されています。自分が住んでいるところなんですけど、自分のものではないということです。 また約束の民たちだったこの、旧約の民たちはみんな荒野で死にました。モーセも荒野で死にました。心が柔和だったイエス様も十字架の上で死なれました。じゃあ何の意味でしょうか。本当に血が垂れるということでしょうか。何の約束の血だでしょう。この古説ですね、私が最初読まれた、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですと書いてあるこの古説は、詩編37編から引用した言葉です。柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。ここからイエスさんは引用して語られたのです。この詩編37編はダビデの詩なんですよ。それでイスラエルを背景にして歌いました。ここで詩編37編を見ると、たくさんの地というところ、また受け継ぎというその言葉がたくさん出るんですけども、これが全部神様から約束された地、約束されたところを意味することです。イエス様の当時、ガリラやサマリア、ユダ、すべての地域は数々の戦争によって、人たちの心がみんな傷を持っていました。たくさんの戦争によって傷がたくさんあります、心に。また今も現在もローマに支配されているからみんな心に何があるんですか？早く独立したいということ。そのことを持っているんです。その中でメシアを待ち望む心がありました。メシアが早く来られてローマからまたみんな奪われたこの地を回復してくださるということを待ち望んだ人たちがユダヤ人たちです。彼らの前に今イエス様が、柔和な人が地を受け継ぐと言ったから、これはある面ではショックなんです。今までメシアを待ち望んでいる人たちに、冷や水を浴びせたというようなことなんです。また今まで力ある者が地を奪う、地を取るべきだと、そういう常識を持っていましたけども、神様、イエス様は全部それをひっくり返して、柔和な人が地を受け継ぐと言われました。だからある面ではショックなんです。今イエス様は今何を言ってるのかと。じゃあそれではこの地は何の意味なんでしょう。皆さん、この詩編37編もよく読んでみると、義人、また神を主体求める人、祝福された人、与えられた地、というような言葉がたくさん出るんです。9節にも書いてありますし、22節にも、29節にも、もう大体的に3つのことを今、取ってこういうように、例を落として見せますけれども、以外にもたくさん書いてあります。このようにダビデが歌うこの地は、神様に祝福された人たちが受け継ぐもので、その地には正しい人、すなわち義人だけが住めるところなんです。また、柔和な人だけが住むところなんです。皆さん、でも今まで歴史の中でたくさんの人たちが生まれて死にましたけれども、その中で本当の義人はいましたか？聖書は義人はないと言いました。伝道者の書7章20節を見ると、ローマ書の32節を見ても、この地上には正しい人は一人もいないと言われました。全部罪に陥っているということです。じゃあこの地上には正しい人一人もいないということなんです。でもおかしいです。37編見ると正しい人が、義人が、神様の下を求める人が血が与えられると、受け継ぐことができると書いてあるのに、聖書に見ると、誰一人も基準はいないと書いてあります。 これは矛盾ではないかと思うんです。でも皆さん、聖書によると貴人はこの世の中で唯一の貴人は柔和で、また正しい人はイエス・キリストしかいないんです。ハレルヤ。またそのイエスにあって連合された、それで救われた一人一人が貴人になるんです。ハレルヤ。神様がアブラハムに対して、あなたの信仰によって義とされると書いてあります。私は信仰によって貴人になるんです。ハレルヤ。だから私たち一人一人もイエスに出会って救われた一人一人はみんな貴人になって、正しい人になって柔和な人になります。ハレルヤ。皆さん一人一人が、皆さんが柔和な方なんです。ハレルヤ。これ信じますか？自分のこと考えてみたら柔和ではないと思うんですか？自分の性格を考えてみたら、いや柔和と距離遠いと。性格全然違うことです。イエス・キリストを信じて救われた僕と皆さん一人一人がみんな貴人で柔和な人になるんです。ハレルヤ。その人が約束された地が与えられるということです。ハレルヤ。すでに皆さん、私たち一人一人はみんな約束されたこの地で今住まわれるということなんです。イエス様がヨハネの2章14節を見ると、イエス様が言われました。私があなた方が住むところを用意しに行くと。覚えています？イエス様が、私が後になるとあなた方が住むところを用意に行くんですと。死んだ後の話を先に言われました。この住むところはどこなんでしょう？皆さん、どこでしょうか？天国ですね。天の御国です。この天の御国は、主と主の民たちが共に住むところが天の御国です。そこは主の統治があるところ、神様の支配があるところなんです。皆さん、私たちすでにこの御国で御国を所有していると人なんですけれども、それを信じますか？先週の説教を覚えていますか？3節を見ると書いてありますよ。心の貧しい人は天の御国を所有すると。ハレルヤ。もうすでに私はこの天国を所有しているものなんです。この天国で今生活している今が、この地が皆さんの生活しているそのところどころが天の御国なんです。ハレルヤ。その考えを持って生活しなければならないんですよ。死んでから行くところが御国ではなく、今現在自分が住んでいるところ、生活しているその場、そこが御国であるという、その意識を持って生活しなければならないと信じます。アメン。ここなんですよ、天の御国。すでに私たちはこの天の御国を所有しているものだということ、神様は約束なんです。だからモーセが荒野で死んだんですけれども、イエス様が十字架で死なれたんですけれども、この約束は何ですか？そういうことではなく、もうモーセも十分40年間荒野で天国の生活をされました。イエス様も短い3年間ですけれども、もうすでにこの地で御国を私たちに見せてくださいました。ハレルヤ。私たちもこの世の中で生きている今の時間が、今皆さんが世界で捨ているその場が御国であるということ、そのことを今イエス様は話しているんです。 イエス様が用意するそのところはもうマンションのようなものではありません。天国にマンション、何坪の自分の部屋は何坪、そのことではなく、今私がここで住んでいるこの瞬間が天の御国の生活であるということを意識を持って生活するべきことだと信じます。またこの御国はどこでしょうか。教会なんです。イエス・キリストが死なれて天に昇っていくことによって教会が生まれたからです。アレルヤ。教会は御霊の働きがあるところなんです。そこが天の御国なんです。頭であるイエス・キリストに、その教会の主体になって私一人一人が一つになって連合して仕えていく。またこの自分が生活しているそのこの地上のゆえに天の御国を建てていくこと、それが教会の使命で、私一人一人の使命だと信じます。この建物としての教会を建てていくことではなく、皆さんの生活の中で教会を建てていくことなんです。アレルヤ。イエス・キリストと同じ交わりしながら、これは私たちがこのように日曜日に集まって礼拝しやすくため、まあ、購入した建物だけです。場所の意味以外はありません。しかし本当の教会はイエス・キリストと聖霊様と皆さん、私たち一人一人がその中で交わりしながら主の栄光を表すことが本当の教会だと信じます。ハレルヤ。これをイエス様は言われたんです。地が与えられる、この地は天の御国である、この天の御国は今自分が生活しているところである。こういうように考えると、この八福の教えがすぐ理解できます。この五節六節七節すべてのことが全部そのように解釈されるんです。皆さん、この地の私たちが生活するところに本当の天の御国を建設していくことができる一人になりますように祈っていきましょう。アメン。疲れて重荷持っている私たちと、イエス様の軽い荷の間にあるのが荷輪だとさっき申し上げたんですけれども、イエス様によって私たち、まあ、救われた荷輪なものになっていますけれども、この体は、この地上の、この地で住むことによって、いつも私たちは、この教会で戦うんです。霊的な戦い。自分の重荷とイエス様の荷、軽い荷の間で、私いつも迷っているんです。霊的な戦いがあります。これが、検視ではないかと思いますけれども、皆さん、そしても私たちは旅人のようにイエス様のようにすべてのことを捨てて 主に従っていくこと、その生活をしていくことが必要だと思います。昨日メッセージ、この説教を準備していたところ、あるうちの信徒からLINE で賛美が送ってきました。この賛美の歌詞を、まあ、最後の結論として申し上げたいと思いますが、この地での私の人生がたとえ苦しくても主の御心を私は信じていく。この小さなものを通して主がなされるから感謝で生きる人生、私は生きてほしい。私の人生の時間の中で主は働かれる。私のすべての人生の旅路の中で共にしてくださる。 告白で大きい主の栄光、私は見るだろう。偉大なる主。私は主に属した者になって、主の御国のために力を尽くして生きる。主の御心にふさわしい者になって、任された使命を果たす。アメン。結構いいタイミングでこの賛美が与えられて、このメッセージ、今日のメッセージとぴったりなと思ってこの引用しました。皆さん、柔和なものになって、どんな状況が襲わってきても、皆さん、この約束の地を所有しているものとして、この地上の地の上に、主の御国を建てる使命を、僕と皆さんが、またうちの教会が、果たしていきたいと思います。ハレルヤ。私たちは神の御国を受け継ぐもので、また、主の栄光を表すべきものなんです。ハレルヤ。この一週間も、また、残っている人生の中でも、主に弱なものであるということ、祝福されたものであると意識を持って歩いていく一人となりますように、祝福し、また共に乗っていきましょう。アメン。